中学生が伝える地域の魅力、
中学生の力。
ああ、揃いましたね。バッチバッチ。はい、僕のね、伝達ミスで、このもうコーナー始まる1分ぐらい前に、あ、そういえば中学生の力って揃えて言わなあかんのやっていう風にね、無茶ぶりをしたんですけども、見事答えてくれました。ありがとうございます。ということで、この中学生の力というコーナーですが、まあ通常はいつもはですね、毎週の月曜日のこのスプラッシュミックス京都の中でお送りしてるんですが、まあ昨日が祝日だったということで、まあ学校もお休みですし、今日この火曜日にまあ振り替えという形で来ていただきました。で、全8回ぐらいなんですかね、このコーナーあるそうなんですが、この火曜日に登場してくれるのは今回だけということで、もう超激レア回となっておりますのでね、はい、ぜひ皆さん楽しんでいただけたらなというふうに思います。さあ、それでは今日はですね、旭ヶ丘中学校の素敵な3人に来ていただいておりますので、早速皆さん自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、
はい、こんにちは。旭ヶ丘中学校の生徒会から来ました、2年生徒会長の馬場翔太です。
はい、
旭ヶ丘中学校やその校区の特色についてお伝えできるよう頑張ります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あとスタジオにはね、あと2人来てくれてますんで、じゃあ保健委員長。
はい、同じく旭ヶ丘中学校の生徒会から来ました、保健委員長の滝川城です。夕方の放送ですが、フレッシュな旭ヶ丘中学校の情報をお届けできるよう頑張りたいと思います。本日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、学年代表。
はい、同じく旭ヶ丘中学校から来ました、1年学年代表の佐々木宇佐です。このラジオを通してたくさんの方に旭ヶ丘中学校のことを知っていただければと思って参加しました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということでね、緊張してますね皆さん。まだ、はい、
緊張してます
けども、はい、ぜひぜひね、旭ヶ丘中学校のもうまさに魅力たくさんね教えてください。ということで、まずは旭ヶ丘中学校どんな中学校ですかということで、生徒会長翔太教えてください。
はい、千本北王子を北に進むと仏教大学があります。
うん、
そこから北山通りに入り北東へ行くと、僕たちの通う旭ヶ丘中学校があります。
うん、
今年度で創立71年を迎えました。
うん、
全校生徒数は389人です。
うん、
クラスの数は育成学級が1クラス、1年生が4クラス、2年生が4クラス、3年生が5クラスあります。
おお、なるほど、389人って結構多いね。かなりたくさんいますけど、今年で創立71年ということは、ジョー、なんか去年あったん、創立の70周年記念みたいなやつは。なんかあった？
はい、なんか、70周年ということで、
うん、
グランドに、
うん、
交渉のマークをみんなで作りました。
あ、一文字みたいなやつを作って上から取るやつね。
はい、そうです。
はいはい、僕もちょっと個人的な話になっちゃいますけど、僕の小学校通ってる時に、その僕山田小学校だったんですけど、100周年がちょうど僕は小学校6年生の年にぶつかって、同じことやりましたね。交渉をなんかみんなで書いて、こうね、グラウンドに大きい、まず交渉のなんか絵が描かれて、ここ、あ、1年生ここここここみたいな、あ、2年生ここここみたいな感じでやりましたけどね。まあ、今年で71年ということで、覚えやすいね。去年70周年やったからね。
はい。
はい、いうことですけども。そして、旭ヶ丘中学校でどんな取り組みしてるんでしょう。うさ、はい。
旭ヶ丘中学校独自の活動はたくさんあるのですが、今回は2つ紹介したいと思います。1つ目は HOP です。 HOP とはハートのお届けプロジェクトの略で、頭文字を取って HOP と呼んでいます。 HOP では主にラジオ体操や清掃活動を行っています。朝から体を動かしたり掃除をするとすっきりします。参加は自由なのですが、毎回たくさんの人が参加してくれます。今後は地域の人との交流の機会も増やしていけたらと考えています。
はい、
2つ目は盲学校との交流です。盲学校との交流は一昨年より行われていて、今年度はフロアバレーを行いました。フ フロアバレーボールとは視覚障害の方と健常者がの一緒にプレーできるように考案された競技です、うん、アイシェードという目隠しをする前衛3人と無隠しをしない後衛3人の6人でチームは構成されています。バレーボールとの違いはネットの下にボールを転がして通すことです、うん、しかし想像をはるかに超えるスピードの強烈なアタックや見えない前衛とそこに指示を出す後衛のコンビネーションなどは非常に白熱しました、うん、初めて体験させていただいた私たちは苦戦しながらも視覚障害者の方と楽しみながらプレーをすることができました、
うん、なるほど。ということで2つ紹介してくれましたけど、ホップっていう活動は今まで何回ぐらい やってんの、
今年の生徒会が9月に始まったんですけど、うん、で、1回、うん、行いました。
あ、じゃあ今年から新しく始めたプロジェクトということでね、はい、あ、じゃあね、これからなんかさっきも言ってくれたけどどんどん増えていくといいね、
はい、
地域の人とね面白いかなと思いますけど、そしてもう一つはね盲学校の方との交流ということで、ジョー、これ、はい、あの盲学校の人って同学年ぐらい？
同学年の方もいましたが、うん、高校生の方も一緒にプレーしました。
うん、障害者の人と交流することって普段なかなかないよね。
ないです。
うん、フロアバレーボールやね、フロアバレーボール試合もしたの？これは盲学校の人と。
しました。
どうやった？勝ち負けは？
勝ち負けは勝ったり負けたりなんですけど。うん、手加減をしていただいて、
うん、
勝ったり負けたりでした。
あ、やっぱうまいんだね盲学校の人は、
はい、
いうことでね、手加減してくれたら勝てたっていうことで、やっぱそこはもうね負けないよね盲学校の人はねいうことですけど、さあそして朝中ニュースということで、朝中なんだね訳し方がね、はい、はい、僕の山田中学校は山中でしたけど、朝中、朝日中とは言わないみんな、
朝中です、
ね、朝中なんやね。へー、朝中ニュースということで翔太、はい、
大きなニュースではないのですが、うん、旭岡中学校の生徒会のテーマを決めました。
うん、
旭岡中学校の生徒会テーマは一人一人が主人公、うん、輝け朝日のヒーローたちよです。うん、生徒会テーマを決めるにあたって全校の生徒にアンケートに答えてもらいました。
うん、
すると役職にとらわれて人任せになってしまっている人がいるや、一人一人が活躍できる学校にしたいなどの意見が出ました。
うん、
そこからこの学校に脇役なんていない、みんなが輝くという思いを込めて一人一人が主人公、輝き朝日のヒーローたちよになりました。うん、生徒一人一人が積極的に行動し活躍できるようにしていきたいと思います。
かっこいいね、一人一人が主人公、輝け朝日のヒーローたちよ、ね。これは毎年こう違うテーマを決めてる感じ？
はい、新しい生徒会になるたび決めています、
うんうん、じゃあ毎年こう違うテーマがあるということですね。僕の中学校もあったんだろうな生徒会のテーマ、ちょっと全然覚えてない。こんなこと言ったら怒られるねみんなにねということですけど、そしてこれ急遽こうジョーからもう一つちょっと朝中ニュースを届けてくれるということで、
はい
はい、
最近ニュースでも流行っているように、
うん、
インフルエンザが旭ヶ丘中学校で流行しています。
うん、
そして、今日、前回は2年2組が学級閉鎖になって、
うん、
今日また3組が学級閉鎖になりました。
あららら、
そのために、インフルエンザを予防するために保健委員会ではポスターを作成しました。
うん、
そして僕はみんなのクラスのみんなの分インフルエンザにかかってみました。
うん、もう己がなって、
はい、そうすると、非常に大変でした。
うん、
身に染みてインフルエンザの、辛さとか、
うん、
こういうところを改善していったらいいなっていうのを、
うん、
身に染みて感じました。
うん、テストも近いしねみんなね、この時期にインフルエンザかかっちゃうとね大変かなと思いますけど、ジョーはなんか自分で、あ、なっちゃったからちょっと説得力落ちるけど予防でやってることとかありますか、インフルエンザ。
僕は家に帰ったら鼻うがいをするようにしてます。
おー、さすが保健委員長。
はい、
いいね。うさ、なんかやってる？
担任の先生から勧められて顔洗いをするようになりました
。おー真面目。はい、翔太なんかやってる？
しっかり睡眠をとることを意識してます。
いいですね。もうこんだけ頑張ってもこうなっちゃうっていうのはね、インフルエンザの猛威ですけど。え、自分のクラスがあの学級閉鎖になった人はいますか、この中に？
僕のクラスが学級閉鎖になっていて、
なった
先週の金曜日と今日も、うん、学級閉鎖です
。おー割と大変だね、みんなね、はい、学級閉鎖がいっぱい出てるということでね、まあ多分この聞いてるラジオのね方たちもちょっとインフルエンザに苦しんでる方もいっぱいいると思いますのでね、今日の3人の予防法を聞いてぜひぜひ健康に過ごしていただけたらなと思いますけども、そしてまあそんな朝中のある地域がこんないいところありますよ、魅力ですよというところ、引き続きジョー、はい、教えてください。
はい、旭ヶ丘中学校の周辺には今宮神社や高ヶ峰の高越寺、うん、一休さんにもゆかりのある大徳寺があります、うん、また後の源義経である牛若丸が誕生した地としても有名です、うん、牛若丸を産んだ後にその体を洗ったとされる井戸や、うん、牛若丸のへその緒が入っているとされる松の木もあります、うん、このように多くの歴史に囲まれた地域となっています。今宮神社の安らい祭りは無病息災を願ったお祭りで、うん、今日の三大奇祭の一つでもあります、うん、毎年4月の第2日曜日に行われます。鬼の格好をした大人や子供が太鼓や鐘、笛を演奏しながら地域を練り歩きます、うん、夏には新大宮商店街で行われる大宮祭りがあります、うん、老若男女を問わずたくさんの人が夜まで集まります、うん、またそのような学校や地域の行事にたくさんの人が参加してくれる温かくて活気のある地域でもあります。
そうですね、塩宮商店街はねラジオミックス京都でもよくお世話になってますけども、本当にいい商店街ですし、お三方は今宮神社とかは行くことありますか？翔太行くことある？今宮神社とか。
そうですね、家が近いので、うん、初詣にも今年行きました。
お、ジョーは初詣は今宮神社ですか？
はい、そうです。
お、これはあれ流れだぞ、初詣。はい、うさ、はい、初詣は
自分は北の天満宮に行きました。
おー、学問の神様。
はい、
おみくじは何吉でしたか？はい、翔太は
中吉でした。
お、はい、ジョーは何吉でした？
中吉でした。
お、うさは
大吉でした。
はい、ソロワンはい、ソロワーズね、いうことですけども、まあお三方は生徒会長と保健委員長、そして学年代表ということで頑張ってる、はいはい、ということですけども、部活とかは何をしてますか？はい、翔太。
僕は陸上部に所属しています。
はい、ジョーは？
はい、同じく陸上部です。
お、はい、ウサは
吹奏楽
部です。はい、ありがとうございます。この流れですけども、あれ、翔太は短距離ですか？部活は。
はい、 100m と 200m を中心に頑張っています。
うん、うん、ジョーは？
はい、僕は 400m を頑張っています。
うん、そしてウサはどんな楽器を演奏してるんでしょう？
クライネットといって黒い縦笛を演奏しています。
うん、いうことでね、まあみんな生徒会活動はもちろんですけど、この部活も一生懸命頑張ってるということですけども、ちょっと生徒会のね話もちょっとだけ聞いときましょう。生徒会長翔太、はい、生徒会長というのはどういうお仕事をしてるんでしょう、普段は？
はい、主に、全体の学校の集会の時に前でお話をさせていただいたり、うん、生徒会本部で集まっている時には中心となって話を進めたりしています、
うん、まあ本当に生徒会の本当にリーダー中のリーダーというか核だよね、本当に。そして保健委員長、はい、普段どんなことしてますでしょう？
毎日健康観察をしたり、うん、あとはまあ最近流行っているインフルエンザの、予防の呼びかけとか、うん、そういうものを中心にやっています、
うん。そして学年代表はどんなことするんでしょう？
1年のクラスの代表が集まった時の司会や、うん、1年だけで集まった時の集会の挨拶などをしています。
うん、まあ、いうことでね、みんなそれぞれに役割があって頑張ってるという、そして部活も頑張ってるということですけれども、まあ平日は学校に行き部活や生徒会活動を頑張ってると思いますけど、休みの日はどんなことしてますか？はい、翔太から。どんなことしますか、休みの日は？
そうですね、公園で友達と遊んだり、よく遊びます。
いいね。サッカーとか？
はい、サッカー好きです、
うん、いいですね。じゃあジョーはどんなことしますか、休日は？
はい、一緒で、うん、ババ君と一緒に、うん、あと他の陸上部の人たちと一緒に公園で遊んでいます。
あ、陸上部のみんなで遊んでんの？高知休日は、は
い、
あ結構
みんな仲がいいんで。
あ、いいね陸上部。うさは休みの日何してますか？
部活に行くこともあるんですけど、うん、部活がないときは家でゲームしてます。
ゲームどんなゲームすんの？
スイッチです。
あ、いいね任天堂スイッチ、はい、ね、テレビにもつなげるしね、はい、手元でもできるしスイッチですね。え、部活のこと遊んだりはしますか休みの日とか？
あんまりしないです。
うん、まあいうことで部活の時は頑張るっていうことですけどもね。だから中学生3人、僕もう22ですから、22歳なんでもう中学生だと思ってたらもうあっという間に22歳になっちゃいまして、中学生がもう8個下なんでね。はい、あの翔太とジョーが2年生の14歳で、はい、ウサがまだ13歳。
はい、
うわうわって言っちゃった。もうねそんなに年の差があるかと思うとびっくりしますけど、だからこうなんか自分の中学校の頃と比べてもどんな風に変わってんのかなっていうのがもう全然わからなくて、もう今の中学生は何を考えたりしてんだろうとも思ったりもするんですけど、好きな芸能人とかいますか3人？翔太、
僕は明石家さんまさんが好きです。
いやらしくねえな、中学生らしくねえな。さんまさんが好きなんよね。
はい、
お笑いが好き？結構
好きです。
うん、いいね。そしてジョーは？
はい、僕は
ん
千鳥の、
うん、
芸人さんが好きです。
お、千鳥が好き。はい、うさは？
西野カナが好きです。
あ、いいですね。もう西野カナっていう回答が100点。100点、もうめちゃくちゃ中学生っぽい。いうことで、え、お昼のこう休み時間とかどんなことして遊んだりしてますか？翔太とかジョーは？お二人
お昼休みは、外でボール遊びをしたりサッカーしたりしてます。
いいね、やっぱ土日も体動かしたくなるぐらいやもんね。
そうですね、
日中も一生懸命動いて。ウサは何してますか？お昼とかは、
友達と絵を描いています。
あ、いいねお絵描き。
はい、
え、なんか人の何どんなもの描いたりしてんの？
主に動物とかを描いています。
いいね、一番私がうまく描ける動物を教えてください。
ハリネズミです。
おー、渋いとこ行ったな。ハリネズミがうまく描ける、はいはい、ね、いやでも友達、僕もいました、友達で女の子で、むっちゃくちゃうまい子で、似顔絵描いてって言って5秒ぐらいでペペって描いてこう返されて。俺眉毛が太いじゃんね、こうラジオだから分かんないですけど、眉毛だけブワー描かれて、あと目ちょんちょん、はい、鼻ボーン、はい、ドン、はい、ドン、はいみたいな、と思いながら、俺ハリネズミぐらい一生懸命描いてくれよと思った曲がありますけどね。もうみんなそれぞれの楽しみ方があって、そして生徒会とか部活動も頑張ってるということで、はい、そうこれからもね、もう情かかんないね、一回かかったらインフルには。
もう絶対かかりません。
もう大丈夫、二人はまだかかってない？
かかってないです。
じゃあこれからはもうこのジョーが頑張って働きかけて、もうこれ以上増やさないように頑張って、もう体調管理も整えつつ頑張ってほしいなというふうに思います。じゃあ最後にですね、3人から1人ずつ感想を聞きたいなと思います。はい、翔太からいきましょうか。
はい、
どうでしたか？
とっても緊張したんですけど、うん、途中からは楽しい雰囲気で、うん、ラジオを出させていただいて、
うん、
ラジオを通して少しでも旭岡地域の良いところを知っていただければよかったかなと思います、
うん、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとう。はい、ジョ
ー。はい、僕はこのスタジオに入った時からもうすでに緊張していました、うん、皆さんの視聴者の方の声は聞こえていないんですが、うん、僕なりには旭岡中学校の情報や魅力を伝えられたかなと思いました、うん、今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、うさ、
今回参加させていただいて、とても最初は緊張していたんですけど、会話をしているうちにこのラジオを通してたくさんの人に旭ヶ丘中学校のことを知っていただけるように頑張って話すことができました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ということで、中学生が伝える地域の魅力、中学生の力ということで、今週はですね、特別版火曜日に旭ヶ丘中学校の馬場翔太くんと 滝川翔くん、そして佐々木うささんにお越しいただきました。3人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。